ドリームバイドリーム彩り豊かさライフ、
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
ですということでね、もう皆さんお読みいただいてますでしょうか。このオンダリクサのチョコレートコスモスですね、読めば読むほど味が出る。
いや本当そうなんですよね。
いや本当に隠されたいろいろなね、あの表現だとかいうことがもうものすっごいね、
ね、
もう本当噛めば噛むほど
そう美味しくなるよっていう
そうそうそうような作品なのでね、ぜひね読んでいただきたいなと思うんですけど、うん、今日、
はい、
ようやくというか、
はい、
取り上げさせていただくのが、
うん、
ね、この主人公の、
はい、
京子ちゃん、
京子ちゃん、
京子ちゃんをね取り上げさせていただきますよということなんですが、
は
い、京子ちゃんをただ漠然と取り上げるんじゃなくてですね、京子ちゃんの事例から、
はい、
本気と書いてマジと読むっていうね、
はいはいはいはい、
あれを考えるってことですよ。
マジっすか。
はい、マジですなので、はい、まあ、あの本気ってね、あの、うん、すっごい人生において大事なんで、
はい、
まあ、ぜひねその本気の極意なるものをね、
はい、
今日はお伝えできればなというふうに思っておりますので、お楽しみに。
本気を本気でってことですね。
そうですね、本気を本気で伝えます。
はい、よろしくお願いします、はい、それではここで一曲お送りいたします。キングヌーで一途。ということで陽気さん、
はい、
今日のテーマ、
はい、
本気を本気で考える、
はい、本気を本気で考える、本気と書いてマジと読むと、はい、
マジで読む、
いうことでございますけれども、はい、まあ本気になるってね、人生においてめちゃくちゃ大事だなというふうに思うんですけど、うん、まずねこのストーリーから言うとね、はい、まあ、本当ぜひ読んでいただきたいんですけれども、
ぜひ、はい、
京子ちゃん、
京子ちゃん
本気になりましたね。
なりましたね、スイッチ入りましたね。
そうなんですよね、
うん、
このエピソード覚えてます。
もともとその小さい頃が子役でね、
うんうんうん、まあ、
チョコレートコスモス自体が演劇のお話なので、
うんうんうん、
で子役で活躍されてて、
うん、
まあわりかしね、うん、順風満帆な京子ちゃん、ね、
うんうん、
だったし向こうからオファー来るしみたいな状態、うん、
ね、
そうそうそう、うんうんうん、だったんだけど、あるオーディションに自分が呼ばれてない、
うん、
っていうことに、
うん、
初めてだなのな、きっと悔しさとかなんかそういうものを覚えて、
うん、
自分からそのオーディション会場に乗り込むっていう、
うん、ね、呼ばれてないのに乗り込む
っていう、呼ばれてないのに行くって、なんかそんなことしていいのみたいな、
ね、普通に考えたらね、
そう、
お呼びじゃないのかって言ってすごすごとね、
そうそうそうそう、
引き上げていきそうなものなのに、
そう、
え、私呼ばれてないの
そう
って言って、そこで火がついて、
そうそう、
ガーって
ガーって、そうで自分以外の、うん、なんか新人の子とかが呼ばれてるのに、え、私が呼ばれてないっていうこのね、
うん、
悔しさですね。
そう、
うん、
ということはですよ、
はい、
彼女はそういうね、うん、私が呼ばれてないっていうような状況になって、
うん、
初めて、
うん、
まあ、もともとこの京子ちゃんっていうのは順風満帆に来てたんだけど、はい、本当にその演劇とかにのめり込んでいいのかっていう疑問符を自分の人生に投げかけてたわけですよ、
うんうんうん、
だからなんか余力を残しておきたいというか、
はい、
その選択肢の余地を残しておきたいみたいな感じだったと思うんですよ、
はい、
ずっとね芸能一家に生まれて、はい、で、その芸能一家のままで自分はね、まあ、問題なく出世していくんだというような人生に、いや他の道もあるんじゃないかなと、
はい、
いきなり看護師さんになったりとか、
うんうん、
ね、いきなりなんか専業主婦になってみたりとかね、
うん、
まあ、いろんな道があるんじゃないのみたいな、
うん、
そういうものを疑問視をして、
うん、
余白があったわけなんですが、
うんうん、
だけどそうやってね、
うん、
私呼ばれてないっていう状況に追い込まれて初めて本気になったわけですね、
う
ん、
そうですね、
悔しいって、
うん、
もう腹渡煮えくり返る
そうそうそうそう
っていうような、まあ、シーンが
ありました。
ありましたということなんですけど、うんうん、これね、うん、あの言い方を変えると追い込まれて初めて、うん、自分のその悔しいとか本気なんだっていう気持ちに気づくっていうことってあるんじゃないかなって思うんですよ。
いやありますね。なんか、うん、追い込まれたからこそ、うん、多分その余力っていうのが一切省かれて、
そうそうそうそう、
なんか自分が何したいのかとか、
そうそうそうそう、
大事なものこれだみたいなのがなんか見えてくるのかなってこう読みながら、
いや本当そうなんですよね、うん、ちなみに玉木さんはその本気にね追い込まれて本気になったっていう経験ってあったりします？はい、
そうですね、あの私この今働いてるこの大森動画工房に到着するところですね。あのそれまで、うん、まあ、なんとなくその声のお仕事っていうのさせていただいてたんですけど、
うんうん、
大森に来る前ってなんか危機感があったんですよ、うん、
おー危機感ね。そう、
なんかこのまま流れていくと、うん、あの一応今お仕事いただいてるけど多分そのままフェードアウトしていきそうだな、
あ徐々にね緩やかに衰退していくってやつね。
そうそうそうそうそうそう。で結果私何してるんだろうっていう虚しさに行き着くんじゃないかみたいな、うん、
なるほどね、
そういう気になってた時に、うんうんうん、あのこの大森動画工房っていう場所に来て、うんうん、でいろんなことさせてもらうって、うん、なんかこう私ここでちゃんとやらなかったら、うん、終わるなと思ったんですよ。
いいですねいいですね。
そう、うんうんうん、これは多分終わるなと思って、うん、なんか、うん、人生最後に、うん、をかけるぐらいの勢いでなんかこう勝負、
はいはい、
かけなきゃみたいな、うん、一発勝負みたいな感じで、うんうんうん、思って多分そこで本気になれたから、うん、今こうやって、
うんうん、
であの声のお仕事こうやってラジオとか、
うん、
あと他のナレーションとかもやらせていただいてる状態になれたなっていう、う
ん、あなるほどですね、うん、いや実はね、はい、今おっしゃってくださったことって、うん、まさしく人生の成功法則の一つというか、
はい、
なんですよ。
え
でも本当に、はい、もう今おっしゃったじゃないですか、ここでやれなかったら終わる、
あそう
ってなった瞬間って、うん、やれなかったらどうしようとか、
うん、
もしうまくできなかったら私って悩んでる時間とか暇とかありました、うん、
なかった
ね、
全然なくてもうやるっていうだけ、
そうそうそうそう、もう本当の意味でやる以外の選択肢が頭からトンって、
はい、あなかったです、
消えるんですよ、
消えてた、
そう、うん、飛んでくんですよね、
はい、
だから本当に追い込まれた人ってそうなる、
うん、はい、そっか、
だから腹くくった人ってそうなるし、
うん、
なんかできなかったらどうしようっていう考えがもう本当にポンって選択肢が消えるんですよね。
そうですね、
はい、あのこれね選択肢って実はなんかある方がいいって思われがちじゃないですか、はい、
うんうんうんうん、
だけど選択肢って実はない方がいい場面もたくさんあって、
はい、
例えばね、
はい、
朝二度寝ってしません？
あしちゃう。
朝二度寝するのって、はい、二度寝するって選択肢あるからなんですよ
確かに、うん、
なので、
はい、
あの朝二度寝するって選択肢なくして、
はい、
もう本当にこの時間に起きないとやばいっていうところにだけ目覚ましを設定して、はい、スヌーズなし、
あーなし、
うん、
追い込んどくも、
そうそうそうそう、もうこの音で起きれなかったら私終わるっていう、はい、そのプレッシャーの中で寝るとだいたいアラーム前に起きれますね。
あーそれわかります
それってね二度寝っていう選択肢があるからなんですよ。
確かに確かに、
うん、
だってね二度寝しちゃうともう終わるなって分かってたら絶対しないですもんね。
そうそうそうそうそう。
やっぱ早めに15分か30分前には目覚めますよね。
そうなんですよね、うん、だからそこでできなかったら終わるなっていう
はい。
なので例えば会社にね行くって決まっている日に行かないっていう選択肢あります、う
んはいうん、基本ないですね。
基本ないですよね、うんうん、だから間に合うように行くじゃないですか。
行きますね。
当たり前じゃないですか、
はい、
なんですけどそれって行かないっていう選択肢がないからなんですよ、
うん、そうですね。
でもそれがあ出社してもしなくてもいいよって言われると、今日どうしようかなみたいなな
る。あ行かなくていいんだったら別にいいかな、
そうそうそう、
今日お家で作業してますみたいな、
そうそうそう、でなんかあ今日ちょっとしんどい気がするみたいな なんか
言い訳考えちゃうっていう。
そうなんですよね。こういうのあの専門用語でクリエイティブアボイダンスって言うんですけど、
あるんです、そういう言葉が。
あのもうとにかくね、逃げるための言い訳を必死でクリエイティブになる。
あ、クリエイティブしてますね。確かに。
そうなんか今日は腰が重い気がするとか、今日はなんかこう肩甲骨のあたりが張ってる気がするみたいな、ちょっとなんか、無理をしないで自宅でしっかり作業した方が効率が上がる気がするとか言ってなんかねクリエイティブになるんですよ。
そうですね、はい、作ってますね、しっかり。
うん、それもこれも全部選択肢が限られてないから起こる。
そっか、余裕があるってそういう面も出てきちゃうんですね。
そうなんですよね、で選択肢が一つになるじゃないですか、で選択肢が一つになると集中するじゃないですか、
します。
で集中すると時間に対しての意識の密度が濃くなるっていう言い方を僕してるんですけど、
時間に対しての意識の密度が濃くなる、
そう、まあ、分かりやすい言い方をすると集中しているみたいな感じだと思うんですけど、もうなんか追い込まれてね、やるぞってなってる時って、なんかあ、そういえば今月いつ遊ぼっかなとか、なんかあのご飯こういうの好きだからちょっと食べに行こっかな、リラックスも大丈夫ねふふふみたいな、そういうの多分なかったと思うんですよ。
ないですね。多分どっちかっていうとお昼ご飯何食べようとか、今日のご飯何食べようは考えてなかったです。とりあえずお家にあるもの食べようとか、コンビニでおにぎり買っとこうとか、あの考えなかった、めんどくさいから。
そうですよね、
キャパがない。
もうそこに全集中してるわけじゃないですか、
そう
もうここでやれなかったら終わるっていう意識で、やるしかないっていう、その本当に選択肢がやるしかないんですよね。ご飯とかの選択肢もない状態になるので、いわゆるその、ゾーン状態というか、その意識がすごく時間に対して密度が濃い状態だったと思うんですね、めっちゃ集中してるっていうか。
そうですね。
でそれが、いわゆる本気なんだなって思うんですよ、でそこまで本気な人って見りゃわかるじゃないですか。
わかりますね、
本当にこれにかけてんだなみたいな、でそういう姿勢、生き様、あり方、行動の姿が人を引きつけるし、やっぱりこう応援者も増えてくるし、じゃあそんなに本気なんだったら、スキルがあるか分からんけど、とりあえず信頼して任せてみようかなっていう人絶対出てくるじゃないですか。
そうですね。
でそれがステージを上げてくれるんですよね、だから自分の生き様、あり方っていうその意識の密度の向け方が変われば、結果相手が変わって、で相手が変わるから世界が変わるっていう順番なので、その自分から変わるっていうのはとっても大事って言われてるんですが、それをそもそも作り上げたのは、追い込まれるっていう
なんかね、言葉だけね、追い込まれるっていう言葉だけ見ると、なんかやっぱちょっとマイナスなね、印象のある言葉に聞こえちゃうんですけど、全然違いますね。
そうなんですよ。
今日のこの本気になるっていうところに行くと大事なこと、
いや、本当にね、だからね、追い込まれるってすごい大事なんですよね。で本気になるって言ってね、じゃあちょっとそろそろ本気出すかみたいなよしみたいな、なんかつけてた重り外すぞみたいな、少年漫画にありがちな、ガシャーみたいな、よしこれで本気を出すぞみたいなね、でなんかこう本気を出す出さないみたいな世界って、なんか漫画とかでよくあると思うんですけど、現実問題ね、ないと思うんですよ、そんな。
いや、あれはね、あの漫画の表現としての、なんだろう、心情表現、効果、っていう気がしてならないですね。
そうだからね、あの人間、自分が今日から本気ですって言って大体本気になれないから、
いや無理ですね。
だから追い込まれよっていう、
確かに
話なんですよ。
確かに
悩む、行動が止まるってことは、悩む余力があるんですよ。
そうですね、悩む余力だ、確かに。
そう、あのうじうじしている暇があるんです
そうですね、うじうじしてる暇がある、確かにその通り。
時間があるし余裕もあるから悩むしうじうじするんですよ。
確かにそうですね。
でここでもう追い込まれて、いや、やるしかないですけど、っていう時ってもう前しか見てない、ここがそこだって知ってるから、なんかなんだろうな、どこまで落ちていく人っていうのは、なんかここがそこだと知らない人っていうか、 ある意味ここはそこだと定義できない人なんですよね、
うん、自分で決めれないってことですか。
そう、うんうんうん、なんかそのどこがそこかっていうのも含めて僕は自分で決めれるものだと思っていて、うん、
はい、
例えばなんか預貯金が、はい、100万切ったらここがそこだって、
うんうんうん、
いうふうに思われる方もいらっしゃる、はい、でその時ってもう今やるしかないって言って100万切った時点で本気になるっていうことができると思うんですけど、うんうん、はい、人によっては例えばもう預金がマイナスになって親から借りても本気にならない人もいるわけ
ですよね。
そうですね、うん、それは自分がそこをそこだと決めてない、
うんうんうん、
まあ、そこっていうのは底辺ですね、
はい、
底辺だっていうふうにここが一番穴の底なんだっていうふうに自分で決めれないからずっと落ちていくみたいな、
そっか、落ち続けられちゃうんですね。
そう、
うんうんうん、
だから追い込まれるっていうのはもちろんね大事だし、その追い込まれるっていう自分にとって追い込まれるとは何かっていうのはもちろん考えてほしいんですけど、うんうんうんうん、どこがそこかを決めることっていうのもまた大事で、
そっか、自分で決める、
そう、
そこを、
そうここがそこなんだなっていうふうに決めないと、
はい、
ずっといやまだ大丈夫まだ大丈夫みたいな、まだ頼れるみたいな、
そっか、
そう、
ある種それも余裕があるってことなんですね。
そうなんですよね、まだ頼れる余裕がある、うん、よかったねっていう話にしかならないというか、
そうですね、
はい、っていう感じなので、
はい、
ぜひ自分でここがそこなんだって腹をくくる、うん、で、まあ、そこだっていう風に感じられるように、はい、いろんな手段を使ってこう追い込んでみるというか、
うん、
まあ、僕なんかもやっぱりね、飛躍する時っていうのは必ずなんかそのやる以外の選択肢を消すんですよね、
消す、
うん、消す、あるいは消えるように持っていく、意識の中からもうやるっていうこと以外消すっていうのをこうなんかいろんな手段を使って、まあ、時間的な手段とか、なんかそのお金をめっちゃかけてみて、あのこの企画こけたらもう終わるみたいな状況に追い込んでみたりとか、なんかまあいろいろやってみるんですよ、
うん
う
ん、
でそうやって腹くくれて、はい、自分の頭の中にその選択肢がパッて消えて、はい、追い込まれたなと消えたなと、はい、もうやるしかないなっていう、もうやるしかないっていうワードしかなくなった瞬間に、うん、あ、いけるって思うんですよ。で、まあ、実際今まで生きてきて、
はい、
まあ、それこそいろいろやってきたわけなんですけど、うん、会社クビになった時も、
はい、
マンションを追い出された時も、
うんうん、
這い上がれたのって、
はい、
もうやるしかないっていう選択肢しかなかったからなんですよね、
うんうん、
でそういう時に大体月商の桁上がってるんですよ。
あ、本気になったってことですね。
そう、うん、で実際にステージが上がった感覚もあって、
うんうん、
あ、このステージもう絶対落ちないなっていう感覚があ るんですよね。
もうこの底の部分っていうのが、うん、そのたんびにも上がっていくって感じなんですかね、ステージが上がって。
そう、うんうんうん、例えば月100万稼ぐっていうのが会社員の自分にはもう全然イメージができなくて、
はい、
っていう感じだったんですけど、
はい、
一度そのステージを追い込まれてやるしかないっていう状況でやった、うんうん、できた瞬間に、あ、できるんだってなって、はい、なんかそれがなんか普通になるっていう感じ、
うんうんうん、
また次のステージがあって、
はい、
でそれがまた普通になってっていう感じになっていくと思うので、はい、なんかステージアップしたら簡単には下がらないんじゃないかなっていうふうに思うなっていう感じ、
は
い、
あ、そっか、
うん、
確かにそこがそのステージっていうところですかね、
うんうんうんうん、
が当たり前になれば、うん、確かにそれが当たり前だからそこから下がろうっていう気にもならないし、
うんうんうん、
どちらかというとさらに上を目指そうっていう気にもなるので、
うんうんうんうん、
そこにたどり着くのがやっぱ本気だし、
うん、
追い込まれてみろっていう、
そうなんですよ、
ことなんですね。
そう、まあ、もう結論追い込まれてみてくださいなんですけど、うん、
すごい回ですね。
そうですね、あの本気になるには追い込まれろ、うん、以上みたいな感じなので、うん、まあ、ちょっとね、あの本気になりましょうみたいなね、
うんうんうんうん、
自己啓発的なものとはまたちょっと違ったね、あの視点からお伝えをしたかなと思うんですけど、
そうですね、あの本気になれだとちょっと曖昧だなってすごい感じてたんですよ、
うん、
私も、
うんうんうんうん、
ただ追い込むってなってくると自分の追い込み方っていうのは、
うん、
なんか分かりますよね。本当にさっきおっしゃったみたいにお金いっぱい使ってみるとか、
うん、
時間を区切ってみるとか、
うん、
ここまでにやんなかった、例えばもう実家に帰って、
うん、
あの就職するとか、
うん、そう
っていうのをちゃんと決めとくと追い込めますね。
そう、
う
ん、で怖いんですけどその怖さが成長させてくれるんで、
はい、
ぜひ追い込んでみてください。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
はい、
はい、それではここで1曲お聴きください。イブで開会期間。 この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで今日は、
はい、
本気を本気で考える、
はい、
イコール、
はい、
自分を自分で追い込んでみろ、
そういうことですねまあ、あの自分じゃなくてもいいんですよ、あの人の力借りてもいいんですよ
なるほど、
そう、
とにかく追い込まれてみろ、
そうっていう感じなんですよね。まあやるしかない状況を作れって話ですね。
そうです
ね。うん、でまあ僕結構ね、実は結構これよく使うんですよね、うん、この手段ね、
はい、
うん、その追い込むってなった時に、うんうん、やっぱりこう人様の力をよく借りるというか、
はい、
うん、なんかこうもう人様のお時間を借りて、
はい、
うん、ここでやるしかないよねっていう状況を作る。
あ、
だからまあトレーニングとかも基本パーソナルとか受けるし、
はい、
うん、なんか、
あ、そっか、
そうそうそう、あとなんかこの日までに仕上げなきゃいけないとかっていう課題があると、はい、キリキリするんだけど、
うん、
でもできる、
そうですね、
っていうのがあるんで、
はい、
まあ、そういうなんかね、自分の意志の弱さを信じてるんですよね。
あ、それはでも私も思います、うんうん、自分の意志の弱さを信じてますね、確かに。
そう
だからそれををちゃんとやれるようにどうするかは考えます
ね、うん、そうなんですよね、うん、
はい、
みんな自分の意志の強さを信じてるんだけど、
はい、
あの意志の弱さを信じた方がいいっていう、
そうですね逆説的にね、
うん、そう
見た方がいいですね、
そう人間そんな強くできてないからっていう、うん、
ないです、
うん、
時間があったら私寝たいもん、
そうね、みんなねポテチ食べてコーラ飲んであのテレビ見てゴロゴロしたいんですよ、
ゴロゴロしたい、
そう、うん、だからこそそういう人間の差がを分かった上で、
はい、
まあ違ったアプローチを取るというかね、
うん、
うん、人様の力を借りて、
はい、
ね、他力を借りて、
うん、
まあ、時には自分で追い込み、
はい、
その追い込むという状況を作り、
うん、
その選択肢が消えると、
はい、
やらないという選択肢が消えるという状況に自分を持っていってみるっていう工夫ですね、
工夫、そういう工夫、はい、大事です、
ここが頭の使いどころですね、
そうですね、ちょっと今年それテーマにやっていきたいと思います、
はい、ぜひもう本当にね、
はい、
何でしょう、日々の自分が何をするかがやっぱりね、はい、結果にかか変わってくると思うので、
うんうんうん、
追い込む
ヒ
ントになればなと思っております。
はい、ありがとうございました。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにあります、リクエストをクリックし、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は4月5日、火曜日12時30分にお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。